ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんばんはマンボ、こんにちはニューヨーク。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
Audio blog 第4シーズン第19課、うさぎとカメ。
こんにちは、ゆういちです。
なつこです。今回取り上げる歌は？
ある物語を歌った歌です。タイトルはうさぎとカメです。
では早速ブログを聞いてみましょう。うさぎとカメ。
いくら能力が高くても怠けていればコツコツと努力したものに負けてしまうという教訓のうさぎとカメ。この話を知らない日本人はいませんが、出典がイソップ童話だと聞くと驚くのではないでしょうか。それくらい日本の昔話として浸透している話です。なぜこの話がここまで日本人に親しまれているかというと、物語の主題が努力を尊ぶであり、日本人好みだからでしょう。以前紹介した蛍の光という曲でも冒頭に歌われているのは、貧しかったが努力して立身出世を遂げた人物のエピソードでしたね。勤勉な日本人は幼少期から作られるのかもしれません。話を戻しましょう。もう一つの理由は、この曲には旋律がついていて、幼い頃からよく歌われる歌であるためだと思われます。テンポの良い二拍子の童謡うさぎと亀を作曲したのは、能所弁次郎。ドレミソラドという音を多用して作られた曲たちは明るい印象で覚えやすいものばかり。また、イソップ童話を起承転結という四段構成で歌詞にしたのが石原和三郎です。うさぎと亀は1901年。明治34年に発表されましたが、歌詞も曲も色あせることなく子供たちに愛されています。この他にも物語にメロディーがついている曲、桃太郎や浦島太郎、金太郎などが有名ですよ。は、歌いながら情景を想像しやすいので、今後も歌い継がれていくことでしょう。
ウサギとカメってイソップ童話だったんですね。
はい。
出典までは知りませんでした。
はい。僕も実は知らなかったんですけども、やっぱりこう絵本とかを読んだ時も日本の絵みたいな感じがして。
そうですよね。はい、日本の昔話だと思ってました。
はい。これ夏子さんはこの歌を歌ったことありますか？
ありますね。小さい頃幼稚園とかでもよく歌ったと思います。
な、
ゆういちさんはどうですか？
あ、僕もちゃんと歌詞を覚えるぐらい知っていました。
そうですよね。
はい。まあブログにも書いてありますが、
はい、
物語が歌になっている曲って結構ありますよね。
あ、そうですよね。
はい。子供の頃、桃太郎とか、浦島太郎は特によく聞きましたね。
あ、そうですね。は
い、ちゃんと歌詞もバッチリ、今でも覚えています。
子供の頃歌った歌ってそうですよね。
はい。
他には確か、一寸法師なんかも歌があったように思うんですけど。
そうかもしれないですね。
ただ、はい、歌詞まではちょっと覚えてないですね。
僕も同じく。
はい。はい、じゃあここでリスナーの方にこのうさぎと亀の歌詞をご紹介しましょうか。
あ、そうですね。
もしもし亀よ、亀さんよ。
このもしもしは、まあ、人に話しかけているんですよね。
はい。
電話で話しているわけではありませんが。
あ、そうですね。
はい。まあ、今の日本語で言うならば、ねえねえ、亀さん、亀さんって感じですかね。
そうですね。次のラインです。世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない。
歩みというのは歩くことですね。
はい。
で、呪いは遅いということです。
はい。
まあ、ですから、世界中であなたほど歩くのが遅い人はいないという意味です。 で、まあ、この呪いって言葉はかなりひどい言葉ですよね。
そうですね。
じゃあ最後のラインはどうでしょうか。
はい。どうしてそんなに呪いのか。
どうしてそんなに遅いんですか。まあ、はっきり言って、まあ、かなりバカにしていますね。
あの、なんか歌ってる時あんまり気がつかないんですけど、うん、こうやって一行一行きちんと読んでいくと、はい、結構ひどいこと言ってんですね、これ。
かわ
い
そうですね、神さん。はい、まあ、だけど、まあ、この歌が、まあ、4番まであって、はい、まあ、最後は、うさぎさん、さっきの自慢はどうしたのと言って、まあ、歌が終わるんですが、まあ、一般的に、まあ、1番だけしか歌われていませんね。
そうですよね。有名なの多分1番だけだと思います。私も1番しか覚えてなくて、考えてみたら続きがあるはずなんですけど、
そうですよね。
そういえば続きは覚えてないなという。
はい。まあ、だから結局1番だけということは、まあ、亀さんだけが呪いということで終わってしまっていますから。
そうですよね。
はい。かわいそうですよね。
うん。なんかそれじゃお話になりませんよね。
じゃあまあちょっといきなりですが、ここで上級のリスナーの皆さんにクイズです。
なんか本当にすごいいきなりなんですけど。
この物語の教訓は何でしょうか。
うん、いい質問ですけど、ゆうちさん、その答えブログに書いてありましたよ。
あれ
あのね、いくら能力が高くても怠けていればコツコツと努力したものに負けてしまうという教訓のうさぎと亀って書いてありました。あ、
そうでした。
はい、
はい、じゃあそのことを表す四字熟語は何でしょう。
え、あ、この教訓を四字熟語で言い表すなら何かということですね。
はい、そういうことです。
なんだろう。
まあ、じゃあヒントは、このウサギは亀が遅いからと油断したわけですよね。
あ、わかった。油断大敵？
あ、そうです。さすが。はい。はい、油断大敵。これ、あの、四字熟語のレッスンの16番で説明してあります。
お
ー。はい。まあ、こう、油断は失敗のもとだよという意味ですね。
なるほど。つまりそれはウサギの立場に立った教訓ですよね。
あ、はい、その通りです。
ということで今回は童話が歌詞になっているウサギとカメという歌でした。
リスナーの皆さんの国には童話が歌詞になっている歌はありますか？あればぜひ教えてください。
教えてください。それではまた、
さようなら。
Again at JapanesePod101.com You'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.